寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。それでは早速この番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はですね、世間を賑わせました、はいはい、あの話題ですよね。
そうですね、もうちょっと古いっていう感じに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけどもね、6月21日この前、関東学生アメフト連盟に、はい、タックルした、日本日大の、あの宮川選手から反省文が届いたということで、まあ彼の反省文の中に指示があったとはいえ、逆らえなかった自分自らの心の弱さということをまあ書いてたということと、あと、まあ、今公式戦に出ることができない日大アメフト部を早くまあ復活させてあげてほしいというふうな思いを綴ってたということの報道があったんですね。
はい、
まあ、大体これこういった報道を受けて一件落着というふうになるのかなと思ったりもするんですが、この問題を、単にスポーツの現場において違反をしたということだけではなくって、少し違う視点からいじめという観点で考えてみた場合に、
はい、
どのように理解ができるのかなとこう思った次第なんですね。まあ、具体的に一つの事例に置き換えていきたいと思いますけども、はい、ある小学校でいじめがあったということに今回の日大のアメフト問題をはめて当てはめてみたいと思うんですね。
はい、
そうすると、まあ、ある小学校のクラス、これ日大アメフト部ですが、内田君っていうのがいてですね、でこの、まあ、内田監督ですよね、内田君がいじめっ子のリーダーやってると、はい、でその内田君の子分に井上君というコーチがいるわけですよね。
井上君、
うん、で内田君と井上君いつも中心になってクラスで遊んでるんだけど、自分たちに気に入らない、クラスメートとかいると、はい、やっぱり気に入るように何とかしてやろうと思っていじめちゃうわけですよね。ですから、どうしてもその2人の主導権というのが、みんな嫌だなと思いながらでもついていかない状況になってた。ところがあるとき隣のクラスと、まあ、サッカーの試合、まあ、アメフトでいいわけですけども、試合することになったよということで、
はい、
これは何としても勝たないと、ここで負けたりすると後で威張れなくなっちゃうな、
あ、
うん、かっこ悪いやとか、うん、いつも偉そうに言ってるのに、なんだあいつの中心にやって負けたじゃないと思われると困るので、何としても勝ちたい、何としても勝つためにはどうしたらいいか、隣のクラスのすごく上手な子を怪我させて、はい、うまくプレーできなくしてしまえば勝つ確率ぐっと高くなるじゃないかということですよね。
はい、
だから、まあ、内田君と井上君は同じクラスの、ね、宮川君っていうのに、隣のクラスのあいつを怪我させろってこう言うわけですね。でそれが奥野君なんですけどね。
はい、
そうすると本当は宮川君好き、そんなことしたくないんだけども、内田君と井上君から、もしもあいつ奥野君を怪我させなかったら、これからお前と一緒に遊んでやらないぞと、そしてもうこれからはお前もいじめてやるぞと、まさにそういう内容だったと思うんですね。
はい、
もう、
まさに、
思うようにこちらの指示通りにやらなければ、今後お前はレギュラーで使ってやらないぞと、 で周りの同級生、まあ、同じクラブの仲間からしてもハマったという表現してましたけども、
はい、
そこにハマってしまうともういじめが監督から、あったり使ってもらえなくなったりっていうふうなことが起きるので、
はい、
自分の意に反して仕方ない、仕方なくというかな、本当に弱い自分があったと上に最初に、冒頭述べましたように彼は反省文に書いてたということなんですが、
はい、
そういったことを自分で分かりながらも、まあ、突き飛ばして怪我をさせてしまったと。でここで普通だったら
2
人の問題で怪我をさせた、宮川君とさせられた奥野君の2人の問題で、
はい、
まあ、終わってたんじゃないかなと思うんですね。ところが、まあ、誰かがきちっとその模様を撮影してしまってたと。
あ、
でその撮影がまあ Facebook に載ったりしたわけですけども、
はい、
これもしもね撮影されてなかったとしたら、
はい、
本当2人の問題だけで全然表に出なくて、なんか怪我させられちゃったよっていうことで終わってたかもしれない。
本当です ね,
ねえ。でもこれが撮影されてて公になったということに対して、これはある意味宮川君がしっかりと自分のやったことを反省して、そして正しい元の自分らしい道に戻るきっかけを神さんがくれたのかなと。まあ、彼は本能的にそういったことを察知して、このまま行ったんでは自分が一生嘘つきになってしまうし、そして正しいことを、正しいと思うことを一生懸命やるってことはできない自分になってしまうっていうふうに思ったかもしれない、
はい、
だからみんなの前で、まあ、テレビとかある前で自分のやったことの反省をし、当然怪我をさせてしまった王君にも謝り、学校のみんなにも真実を伝えた。そこで、内田君と、井上君から指示を受けてたんだっていう名前も出して、でもここまでやったからこそもうそのクラスの中では内田君と井上君はいじめができなくなったと思うんですね。みんなが見てますからね、
は
い、
そうですね、これ
日本中見てるから内田監督も井上コーチもそういう状況になってる。でもねこれよく考えてみると、
はい、
なかなかこれでも本当のところ、小学校なんかでもよく起こってる事例だと思うんですね。
あ、うん、
でちょっと整理してみると、
はい、
内田君それから井上君から直接的にいじめを受けてる宮川君がいるんだけども、
はい、
宮川君を通じて怪我させられた奥野君は間接的にやっぱり内田君と井上君からいじめられてるっていうことにもなりますよね、
はい、
でもその間接的な部分になってくるとなかなか原因究明ができなかったりする。でもそこをしっかりと宮川君のところで全部真実を伝えたということ。でもなかなかこの真実をですね自ら全部伝えることができる子、または小学校でこういういじめが起こった時にお家に帰って、まあ、お父さんお母さんやご家族、お兄ちゃんお姉ちゃんね、おじいちゃんおばあちゃんといった家族に今日こんなことがあって辛い思いしたんだということを自らきちっと伝えられる子ってそういないと思うんですね。
そうですね、
ほとんどの子はやっぱりそれを言うと家族が心配するかなとかね、要するに自分が黙ってればみんなそんなに、辛い思いしなくてもいいのにとか、まあ、こういうふうな優しさがあればあるほどそちらの方を考えてしまって、そして自分の問題として受け止めてだんだんと引きこもりになってくる、学校にも行きにくくなってくるっていう、まあ、不登校の子たちのそういった現状に照らし合わせて見てみると、原因何だったのっていうと、些細なそういった小さないじめから起こってる部分っていうのはたくさんあると思うんですよ。だから今回は 宮川君はしっかりと自分の言葉でみんなに謝って、
はい、
きちっと、まあ、今回記者会見もしちゃったわけですけども、
そうですね、
だからそれが、まあ、どれだけ大変だったっていうことも、まあ、理解をするべきじゃないかなと、まあ、我々特に大人はそういうふうに考えなければいけないと思ったりするわけです。
そうですね、はい、すごく勇気ある行動ですよね。
そうですよね。で、まあ、本当今回残念で許しがたいっていうのは、これいじめっ子の内田君と井上君っていうのは指導者であったということですよね。まして大人でもあるし、いい年をした監督でもあるわけです。さらに理事長や学長までもこのことを知らねえよみたいなことを平気で言ってしまうっていう、本当に真摯に謙虚に この問題と対峙したとはとても思えない状況、はい、だから、まあ、マスコミからも叩かれたんだと思うんですけども、これをクラスの担任の先生とかがきちっとした内田君と井上君の対応をしてなかったということにも、まあ、ある意味このクラスの担任というのを理事長や学長に例えてみると、先生もちゃんと対峙してない、まあ、私も経験があるんですけども、はい、正しくないことでも、要するに分かりやすく言えば赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうのがありますけれども、本当はこれ良くないことなんだけど、みんながやってるからまあいいじゃないかと、でもその中にこれやっぱりおかしいからやめようよと一人が言ったりすると、なんだお前いい格好ぶってとかね、偽善者ぶってみたいなことを言われて言いにくくなってくる。教師としてもなるだけうまくクラスをまとめたいっていう気持ちが強い先生は、何が正しいかということよりもクラスをまとめることを目的にして教育してる。これは僕が実際体験したことなので、はっきり言います。そんなことあるのかと思って聞いていらっしゃる方いるかもしれないけど、これは私の体験談として言います。そういう教師もいたということですね。そういうふうに考えていくと、本当に教師って何年をしないといけないのかっていうと、この前も 前回の市民新聞に載せさせていただきましたけれども、教育と指導というのは全く別なんだと。やはり指導というのは道を外れた人を戻すだけのものであるし、教育というのは主人公も教育を受ける子どもたちであって、その子の持てる特性をどんどんと無限大に広げていくことができる、これが教育でなければならない。だから今回はあくまでもアメリカンフットボールの指導者であって、その指導さえもまともにできていなかったっていう部分に大きな問題があると思うんですけどもね。ぜひとも今回のこの、日本大学のアメラグのこの問題を、身近な問題、いじめの問題として捉えていただいて、いじめ問題を見つめ直すきっかけにしていただければいいなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。もう本当にこの問題に関してはいろいろと考えさせられる、ね、
そうですね、はい、
あのリスナーの皆さんもいろいろとお感じになったことがおありだと思います。またあの田中さんとの交流という意味で、あのぜひともメッセージご感想などお寄せいただければと思います。
はい、
さあそれではですね、今日の番組いかがでしたでしょうか。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。来週以降も何のために、目的と目標、いろいろなテーマを交えて皆さんとこうして、夜のラジオタイムご一緒させていただければと思います。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、いよいよ夏、寝苦しい夜がやってきましたけれどもね、ぜひともゆったりとしたお時間をお過ごしいただき、ぐっすりとお眠りくださいね。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。